はい、皆さんメリークリスマス。なんでメリークリスマスですか？なんでメリークリスマス？メリーって何？喜ばしいですね。メリー、古い言葉ですね。普段は使いませんね、英語で。 Oh, I'm very merry とかって言わない。結婚したみたいですね。クリスマスしか使わないですか今は。ジムさんどう？
酔っ
払った。ああ。あのウキウキするという意味なんですね。だからこういい気分になるという意味です。だからハッピーとかとはまたちょっと違うので、まあ、酔っ払った時にも使うそうですけども、今日はもちろん酔っ払ったわけではなくて、皆さんと喜ばしくまたウキウキした気持ちでですね、こうしてクリスマスの礼拝を捧げることができて、感謝します。じゃあなぜメリーであるのか、なぜ喜ばしいのかということをですね、短い時間ですけれどもお話をしたいと思うんですが、クリスマスがこの喜ばしい出来事であるイエス・キリストがお生まれになったということが私たち全ての人類にとってメリーである喜ばしいということを考えるためには、一番最初の人アダムのことについてお話をしなければなりません。ご存知のように神様はアダムという人をお作りになりまして、そして彼を全てが整ったエデンの園と言われるところに置かれました。食べ物があり水があり、たくさんの生き物がいて、そしてしまいには素敵な奥さんまで用意されました。もうこれ以上ない環境にアダムは置かれたわけですね。アダム以上に幸せな人はなかったはずです。神様はそのアダムに一つだけ小さな約束をなさいました。それは、園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。すべての木から取って食べてもいい、一つだけダメって言われたんですね。一体どれぐらいの木があったでしょうか。何百何千という木があったと思います。リンゴもあったし、梨もあったし、みかんもあったし、栗もあったし、あらゆるラフランスもあったかもしれないし、美味しそうな木の実がたくさんあってですね、たった一つだけ、たった一本だけ、これこの木からは食べちゃいけないと言われる。その木は何か毒が入っていたわけではないし、何かそれを食べた瞬間に、変なことが起こるというわけではない。これは神様と人間の一つだけの約束、これは神様が人間に選ぶ権利を与えられたという証拠なんですね。神様は人間をロボットとしてではなくて意思を持つ生き物としてお作りになった。だから人間に選ぶことを許されました。でも一つだけですよ、たった一つだけ、ね、このエリアはダメとかじゃないんですよ、たった一本だけ。ところがアダムはそのたった一つの小さな約束を守れなかったんですね。たった一本の木の実、これだけ食べるなよ、他にいくらでも食べていいから、これだけ食べるなよって言われた、その一本の木の実から食べてしまった。もちろんそれは皆さんもご存知の通り、神様がアダムのために置かれた妻エヴァによって進められたんですね。エヴァは蛇、まあ、サタンによって誘惑されて食べてしまいました。そしてそれを夫であるアダムに与えたので、アダムもそれを食べたとあります。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。この約束は神様とアダムとの間になされていたものです。だからエヴァが食べたとしても、そしてアダムに渡して、アダムはいや、これは食べちゃいけないと言われた木だから僕は食べないよと言えばよかったんです。でも何の抵抗もなく食べちゃった。 一緒にいた男にも渡したので彼も食べたとか、ここに夫婦喧嘩の一つもあったとかですね、3日間悩んだとか、ね、そんなことは何も書いてない。男にも渡したので、あなたこれおいしいわよ、ね、どうぞって言われて、食べないのって言われて、そう、多分どうもないの、本当に、食べるか、じゃあ、ね、こんだけ、まあ、食べても多分わからんわ、ね、まあ、どういうことだったのか分かりませんが、食べてしまったんですね。もちろんそこには、まあ、蛇の誘惑ということもあったかもしれませんが、しかしアダムは最終的にたった一つの約束を守れなかったんです。たった一つですよ、たくさんじゃないんですよ、10も20もあったわけじゃないんですよ、たった一つの約束を守れなかったんですね。そしてアダムはこの約束を破ったことをですね、なんとエヴァのせいにしてしまったんです、ね、約束を破ったのはアダムですよ、失敗したのはアダムです。アダムは男として責任を取らなきゃいけないんじゃないですか、ここでは。ところがですね、こともあろうにこう言ってます。アダムは言った、これ神様に言ったんですね、あなたが私に共にいるようにしてくださった女が木から取って食べたので、与えたので食べました。あなたがこんなやつを置くからこんなことになった、食べちゃったんですよと。こんなの置かなきゃいいじゃないですかと、私一人にしといてくれれば私は悪いことしなかったら、エヴァなんてあなたが置かれるから私はこんな目に遭っちゃったんですよと言ってですね、なんと責任転嫁をしてしまったんですね。とんでもないやつです、ね、こういう男とは結婚しない方がいいです。しかしおそらくみんなそうだと思いますね。その結果神様はアダムに何と約束されていましたか。食べてはならない、食べると必ず死んでしまうと言われた、ね、食べてしまったのでアダムはこの神様の約束の通り死ぬものとなってしまいました。お前は顔に汗を流してパンを得る、土に帰る時までお前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。アダムがここで食べてはいけないと言われたあの木の実を食べてしまったために、アダムは死に、地の塵に帰るものになってしまった。そしてそれだけではない、彼の子孫も全て同じように地の塵に帰る死ぬものになってしまいました。ローマ書の5章の12節に、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように死は全ての人に及んだのです。全ての人が罪を犯したからです。実は罪を犯したのは、神様に背いたのはアダムだけではありません。全ての人類がアダムと同じように、アダムと同じ失敗を犯し続けているわけであります。人間の歴史は最初の人アダムの失敗によって罪と死の歴史になってしまいました。神様に背き、神様から離れ、やがては死んでいく、希望のない歴史が始まってしまったわけですね。ユダヤ人は人間は死ぬと全てをなくなってしまう、そう信じていました。実はあの有名な科学者のホーキンさんもそう言っています。人間は死ぬと全てなくなってしまう、科学的に言うと何も残らない。しかしこの世界のどこにも、皆さん一人一人も自分が死んだら全てなくなってしまうとそう思える人はいないはずです。人間はきっと死んだ後も何らかの形で残っていくんだろう。それは霊と言ったり魂と言ったりお化けと言ったり、何らかの形で人間は残っていく、いや残っていかなければならないんだと、そう思っているわけですね。神様は私たち人間をこのアダムの失敗以降死ぬものとなさいましたけれども、しかしそのままにしておかれたわけではありません。もしそのままであれば人類には何の希望もありません。 何のメリーもありません。神様はこの罪と死の歴史を始めてしまった人間に新しい歴史の始まりを与えられました。それがイエス・キリストです。イエス・キリストは二人目のアダムなんです。二人目のアダムなんです。一人目のアダムは全てが整ったエデンの園に奥さんまで与えられて神様が置かれました。しかし二人目のアダムであるイエス・キリストはどうでしょうか。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。人間として生まれる場所すら与えられませんでした。家畜の使う貝羽桶に寝かされたんですね。何もないところに二人目のアダムはお生まれになりました。そして成長されて人々の前に出られる前にイエス・キリストもサタンの誘惑を受けられました。しかしそれはたった一つの木の実を食べてはならないというような生優しいものではなかった。40日間荒れ野で断食をなさって、その後悪魔によって誘惑を受けられた。悪魔はこう言いました。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。アダムはたくさんある木の中から一本だけ食べるなと言われた。アダムはお腹いっぱいだったはずです、ね、いろいろ食べて。でもイエス・キリストはどうでしょうか。40日間飲まず食わずで、その最後の最後にサタンにこの石をパンに変えろという、石をパンに変えることはできたはずですね。でもしなかった。イエスは人はパンだけで生きるものはない、生きるものではないと書いてあるとお答えになった。こうやってサタンの誘惑を退けられたんですね。つまりアダムが失敗したことをイエス・キリストはもっともっと過酷な条件でクリアされたということです。そしてアダムは神様に従えなかった。本当に短い間しか神様に従えなかった。でもイエス・キリストはどうだったでしょうか。死に至るまで神に従った。神、死に至るまで従順であったと。ロマ書の5章の19節に、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのですとあります。一人の人の不従順とはアダムですね。一人の人の従順とはイエス・キリストです。一人の人の不従順、アダムの不従順によって全ての人が罪人とされたように、イエス・キリストの従順によって全ての人が正しいとされる。しかもキリストは死に至るまで、十字架の死に至るまで従順でした。それは簡単なことではなかったということは皆さんもご存知の通りです。キリストが十字架にかかる前、ゲッセマネの園でお祈りになった。三度父よ、この杯を私から取り除いてくださいと祈られた。イエス・キリストであっても十字架に向かうことはたやすいことではなかったんです。それでも神の意志に従い切ったんですね。なぜでしょうか。何のためでしょうか。アダムは神の意志に従えなかったからです。イエス・キリストは歴史を塗り替えなければならなかったんです。アダムの失敗を修正しなければならなかったんです。そのために何もない場所で生まれ、過酷な誘惑を受けられ、死に至るまで従順であったんです。そして一番大切なところは、アダムは自分が罪を犯したときにそれをエバのせいにしました。自分の罪を自分の妻に転嫁した。イエス・キリストはどうでしょうか。イエス・キリスト自身全く罪を犯されなかった方です。 であるにもかかわらず、キリストはキリスト以外の人の罪を自分のせいにされたんです。全く逆のことが起こってるんです。全ての人の罪を自らが引き受けて、つまりアダムがこの罪はエヴァのせいだと言った、その罪をもキリストは引き受けられた。あなたの罪をも私の罪をもキリストは引き受けてくださった。私のせいだよと。キリストのせいですか？違いますね。キリストは一切の罪を犯してない。でも私たちを罪から救い、この人類の歴史を塗り替えるために、罪と死の歴史を塗り替えて、私たちを救い出すために、私たちの全ての罪を引き受けてくださいました。同じロマ書にこうありますね。一人の人の罪によって全ての人の有罪が、人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為、これはイエス・キリストの十字架のことですね。一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになった。一人の人の失敗によって罪が入り、死が入ったように、一人の人の成功によって義が入り、命が入ってきたのであります。死に至るまで従順であったキリストを神は死者のまま葬られたのでしょうか？そのままにしておかれたのでしょうか？そうではありません。神はこの方を3日目によみがえらされました。新しい命に生かされたわけであります。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。イエス・キリストは死からよみがえられました。それは人類の歴史が新しく始まったということです。もう罪と死の歴史は終わったんだと。義と命の歴史が始まった。アダムから続いていた死が人間を支配する歴史はもう終わったんだ。イエス・キリストがよみがえった瞬間から死は人間を支配しなくなった。なぜでしょうか？死んでもキリストと同じように私たちはよみがえるんだ。キリストによって私たちの罪は全て許されて、永遠の命を生きることができるんだ。この世の短い命はなくなったって全然平気だよ。永遠の命を生きることができる。つまりイエス・キリストの誕生は私たち人類の新しい歴史の始まりの日なんです。だから西洋ではキリストの前と後で歴史が違う。 BC と AD、 紀元前紀元後ですね。なぜ紀元後なのか、何の紀元なのかということです。何の紀元なんでしょう？人類の歴史が新しく始まったその紀元ということです。キリストが死なれてよみがえられて、私たちの人類の歴史が新しくなった。命の歴史が始まった。命の歴史が始まって今年は2012年なんです。来年は2013年です。それは命の歴史が始まって2013年ということです。もしイエス・キリストが生まれなければ、もしキリストが私たちの罪を全て背負って死なれなければ、私たちの歴史は変わっていないんです。アダムの歴史がずっと続いて、私たちは今も死に支配されて、皆さん、罪と死の歴史は恵みと命の歴史に変わりました。こうして罪が死によって支配したように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。イエス・キリストによって私たちは永遠の命を生きることができる。その歴史に皆さんは生きてらっしゃるんですよ。その歴史の皆さんは人物ですか？もしかしたらまだアダムの歴史を生きていませんか？罪と死の歴史の中を生きていませんか？死に怯えていませんか？失うことを恐れていませんか？自分は愛されていないと嘆いていませんか？ こんなことになったのはあの人のせいだ、この人のせいだ、あの政治家のせいだと言って人のせいにしていませんか。それはアダムの歴史です。アダムの歴史を今日イエス・キリストの歴史に変えていただきたいんです。皆さんのカレンダーをかけ替えていただきたいんです。永遠の命に続くカレンダーをかけていただきたいんです。一枚ずつめくって、いつ亡くなるのか、いつ亡くなるのか、もう終わりか。この間沼田の、ゴミ焼却場で、何千万円か見つかったそうですね。私が一つ出してた実はあれ私なんです。いつもなんか捨てちゃうんでね、僕何でも捨てるんですよ。いつも女房に怒られてるんですね。何でも捨てるので、あ、3000万円捨ててしまったんですよね。まあでもいいです、大したことない私にとってね。3000万円ぐらいどうっちことないんで、好きな人に差し上げたいと思いますけども、でもあのお金どうしたらなったんですかね。いろんな憶測が飛んでますが、多分私が思うのに、どちらかの お年寄りがですね、この自分なんかマッサージチェアかなんかから出てきたっていう話をちょっと聞きましたけど、タンス預金してたんでしょうね、どっかに、それでそのまま使わないで死んじゃったんですね。でまとめて捨てちゃったんです。何千万円も持って死んでね、何が楽しいんだろうかと、昨日もニュース見てたら80歳のおじいちゃんが2000万円を詐欺されたってですね。80歳で2000万をあといくら増やしたいのかってですね、何に使うのかって、でもこれはですね、アダムの歴史なんですよ。何かを持っていないと不安だ、何かに捕まっていないと、もうちょっとでも生きたい、もう少しでも長く生きたい、たくさん持っていたい、これアダムの歴史ですよ、アダムの歴史をね、皆さん捨てなきゃいけません。イエス・キリストの歴史はね、手放す歴史です。キリストは何も持っていなかったんですよ。何も持っていなかったけど、誰より幸せだったんです。それは本当の愛を生きたからですよ。なぜクリスマスはメリーなのか、なぜウキウキするのか、皆さん分かっていただきましたでしょうか。皆さんもこの本当のメリーを味わっていただきたい。今日のお昼を食べるときっとメリーになると思いますが、それ以上に皆さんのために生まれて蘇って永遠の命を与えてくださったイエス・キリストの降誕を皆さんのためのものだと思って、心から受け入れ本当のメリーを味わっていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、こうして皆さんと共に2012年のクリスマスの礼拝を捧げることができてありがとうございます。美しいハンドベルの音色、力強いゴスペルの賛美、そして皆さんと共に捧げたキャロル、一つ一つが本当に美しいもの、素晴らしいものでありました。しかし何よりも素晴らしいのは、私たちは今もはやアダムの歴史を生きていないということです。罪と罪に支配され死に怯える歴史を生きていないということです。イエス・キリストがお生まれくださって、全ての罪を自分の身に背負い死んでくださり、蘇ってくださった。そのことによって私たちはイエス・キリストの歴史を生きることができていますから、感謝をいたします。限りのある命の歴史ではありません。限りない永遠の命の歴史を生きることができているから感謝をいたします。どうぞお一人お一人がその人生のカレンダーをかけ替えることができますように。人のせいにしたり、人を呪ったり責めたりする歴史ではありません。人を愛し、人を許し、人を受け入れる歴史を今日から始めることができるように。私たちはイエス様の誕生を心から喜びます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。